平成24年本日は、11月の11日日曜日、午前のでやっていきたいというふうに思います。本日はガラテヤ書の6章の9節から見ていきます。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が、来て刈り取ることに、なりますということですね。だからこのことは御霊のために蒔くものは御霊から永遠の命を刈り取るってその前の説に書いてますけども、続きますね。で、御霊のために蒔いていればいつか、この時期が来て刈り取るようになるということですね。で、ここに書いてます善をするのに行わない相手はいけませんって、開けやすいってことですよね。一体これ何やってこんな風にして一体何なのかと、争点朝祈ってもね、こんな寒いのにこんな祈ってどうするのかとかね、言わないまでも思うかもしれませんけどこう苦行であるまいしとかね、いろいろ言うかもしれませんけども、相手はいけませんこんな青春でどうすんだとかね、新聞も読めないじゃないかとかね思うかもしれないけど、相手はいけないんであります。で、やることをやっていくときにやっぱり刈り取りますよ。祈りもそうだし、御言葉もやっぱり、きちんと読むべきものを読んでいくときに、必要なことを書いているようになります。で、これは実際にそうだよね。で、皆さんも、奉仕者としていろんな奉仕にさらにどんどんついていってほしいと思うんですけども、その時やっぱり、種をまく、御言葉に種をまいたり何度かっていうようなことにも携わっていっていただきたいと思います。で、その時に開かずにずっと種をまき続くときに、やっぱり種はちゃんと生えてきて、そして刈り取るようになるんだっていうことは覚えておいてください。で、実際に私もそうであります。何度も言うんですけども、命令で書いた時もうやっとほど書いて、一体こんなもん誰が呼ぶんだろうと思わないでもありませんけども、やっぱりそれなりにすごい実ではなくてもね、徐々に実は結んでますよね。実際にだからレメント来る人ってみんなエレミアの見てきてるわけですね。ところが種は結構それなりに生えてくるわけです。で、これはそうでありますね。で、実際結局よくそれを書いた時はそこまで思わなかったんですけども、後になって思うんですけども、結局話が早いんですね。で、全くそのこの府中でもロボットしたことはありますよ。で、また通り道の人がちょっと寄って入ってくることありますよ。で、そういう人って残念ながら種があんまり入ってないからすぐ行ってしまったりね、ちゃんと納得してなかったりとかね、でも MFA でやったことを種をまいた、それを見て来られる方々って話が早かったりね、またはちゃんと御言葉の種がまかれたりします。だからやっぱりやったことって無駄ではないなということを個人的には思います。ですので皆さんにおいてもそうなんだということを覚えてください。だから種は撒いていくんだ。で、それは、失望せずにいればとも書いてますからね。こんなことをして何になるんだっていうふうに、そういう失望ですけどもそういう悲観的なことばかり言わないでですね、やって続けていくときにやっぱり時期が来て刈り取るって、これは見事な通りであります。私めが明かしすることができますので。しかし、まかる種は生えるなので、まいてない人は、生えるに期待できないってことですね。でもみんなそうですよ。だから、ね、教会としてそうなんですよ。ニュースレターもこれも種をまいてる。で、セミナーだってそうですよ。こんな手だと思うんですけどね、知らない人から時々ね、出なきますよね。こんな名前の人知らないってね、で、向こうはしててね、ね、セミナー聞いてますよとかね、でこれでやっぱり聞いてて分かりますとかね、でこの方知らないなって、向こうの人は知ってるわけですでこの種なんで、だから、皆さんは大いに種をまいてますけども、そういう意味で教科で種をまいてますし、また、ニュースレターもそうです。だからそういう意味でニュースレターもそんなすごい実が出てるわけじゃないんだけどこれ失望しちゃダメですよ。ここが失望してもうダメだとかやめてやるとか言っちゃダメなんですね。で、これは失望せずにやってくると、そうだよね。だから私も多少そういうのやっぱり 多少時間かけてやってきて、ああ確かにそうだなというふうに思います。ただやっぱりこれってもうそろそろ生えてくるって時にね、もうやめたっていうのが多いんですよね。そういうふうに思います、私の理解ではね。だからそこを塗り切ってしつこくやっていく時に種は生えてくるなということをぜひ見ておいてください。で、実節ですから、私たちは光のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いていますというですね。で、信仰の家族ってだから教会の人とかですね、でこれは信仰の家族なんですね。で、善を行いますってことですね。で、
イエス様もこの信仰の家族ってことを言いましたね。で、普通のイエス様にこんな風に、家族に関して言ったのを覚えてませんか？皆さん、あなたの母親がとかね、あなたの兄弟が外で待ってますとかね、私の兄弟とは誰かとかね、私の母とは誰かで、神のことを行うもの、心を行うものが私の父や母であり、また兄弟なんとかって言ったんですね。これってもう、で、それを、昔から私もそういうことは知ってますよ。で、その時に、昔の感覚では、子供の小さい時ってやっぱり自分の肉親の家族ってすごく子供の時は大きいんですね。しやっぱりうちはまあ割と比較的昔の家族では多かったんですよね。兄弟6人いましたからね、私入れて、父親も母親も健在だから全部で8人ですよね。やっぱりでも他人と家族の距離って結構違う感じがしてたんですね。でも今よく分かるようになります。今でもそういって子供の時は兄弟とか親の絆ってすごい強いもんと思ったんですけども、今肉親の兄弟って毎日会うわけじゃありませんし、場所も離れてますしね。でまして未信者の人だったりするともうほとんど話通じませんね。残念ですけどね。今度セミナーやるんだ、明日で。何それって。そのために祈ってましたら、何のこと通じないですね。だから、イエス様の言うこと、今はわかります。そういう意味では、正直ね、大げさに言ってじゃなくて、やっぱりそういう意味では、本当の意味の、神様の言って、主の本当の意味で心が通じたりね、価値観ですよね。何が大事とか、そういうことってやっぱり、信仰の家族の方がある意味では肉親の家族よりも全然話に通じるというふうに私は思います。これは大げさに言ってんじゃなくて本当にそうだなというふうに思います。で、肉親の兄弟に言ったって通じないことありますからね。で、そういう意味ではこれって本当だろうと思います。で、そういう意味では肉親の家族ってね、いざという時助けてくれますけど、そういう意味では本当にその霊の家族ってみんなそれ以上に真の助けになって、そういう意味では期待がね、できるんではないだろうかなと思います。で、そういう特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうということですね。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。だから、機会のあるたびって、どんな機会があるか分かりませんけども、ね、お菓子が回ってきたらその一つ二つ回すか、そのいろんな機会があるかもしれませんけども、それは信仰の家族の人にしてあげることが良いことあるかなというふうに思います。で、パウロは、で、ここで信仰の家族に関して自分がやってることを言ってるわけですね。で、彼が知っていることは、見なさいと言ってるのは、こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いてます。だから彼、パウロにとっては、手紙を一生懸命書くことが信仰の家族に対して善を行うことだったんですね。で、これは確かにそうでありました。パウロがね、大福を10個ぐらい教会に残すとかあったって、2000年前の大福は今は食べることはできませんし、我の口には回ってくることはできません。またね、2000年ぐらい前にパウロがね、一生懸命テントをね、2000年後のレブラント教会に作ってくれたってって、2000年経ったらどうでしょうか、テントは古ぼけてずっと住むことはできないんだと思うんですけども、でもパウロはこのように大きな字で手紙を書いた彼の行為って今残ってますね。パウロによって私は大いに彼がの啓示で本当に助けられております。世にも言うほど、そういう意味ではパウロ、
パウルって呼び捨てじゃまずいでしょうかね。パウルさんにお世話になってます。私が若い時言ってたね、あの教会の牧師さん覚えてるんですけどね、その牧師さんがあの非常勤牧師なんですね。その頃まだ17、18ぐらいの、の高校生ぐらいの時っていろんな牧師とか教会のそのいろんな人間関係ってよく分かんないんですね。私が言ってた17、洗礼を受けた教会では牧師はあの正確に言うと2人いたんですよね。で、あのでメインの牧師は毎週牧師メキセンスなんですけどね、月に1回ぐらい名誉牧師みたいな人がいるんですね。でどうしてその人があの名誉牧師なのか、そういういきさつもよくわからないんですけどね。谷口牧師さん、谷口牧師さんとかいう名前だったんですね。玉川学院とかどっかね、そこの先生だとかでしたんですけどね。で月に1回ぐらいだったんですね。なんでそのこと急に言い出したかというとね、その人がパウロのことをね、パウロって呼びつけにしなかった。パウロ先生はって言ったんですけど、なんかそれはまだ楽しいなと思ったんですけど、あの、でもパウロには、パウロ先生が俺にお世話になってるから、時々先生って言ってもいいかもしれないんで、まあまあ、まあめんどくさいんで、私は承諾しておりますけども、で、何を言いたいのかっていうと、あの大きな字で書いてるってことは確かにあの信仰の家族に対してはパウロの行為であり、これは用いられています。で、あのまあ大きな文字ってことも何か意味合いがあるかと思ったんですけど、大きな文字はあの読みやすいですよね。で小さい字でこんなところにね、こんなとここんなところで書いても分かんないけど、大きな文字で書くと視力が 0.1 ぐらいでも分かりますよ ね。でそういう意味で分かりやすいというふうに思います。で文字認識として、あの見える見えないって意味とかね、あの視力的に見えるってことがあるわけですし、またあのこれは分かりやすいってことに通じると思うんですけども、我々もそのパウロにあの準ずるわけではありませんけども、我々もこのような方式があるかなというふうに思います。なぜなら大きな文字で分かりやすいようなこの必要な啓示だとかね、示しとか語りかけって語っていることに大きな思いがあると思います。で、セミナーを今回開きますけども、あの、いいところはありませんけども、セミナーを開いても、レムラントの人にとってはね、ちょっと申し訳ないなって時々思うんですけどもね、だから眠気が入ることあるかもしれませんけど、また同じことを言ってるっていうようなことだと思います。今日話す予定のことっていうのは、宮の崩壊とかね、判決と投票です。もう聞いたっていう人いると思うんですけども、でもレムラントの人はみんな謙虚だから、知っててもそうは思わないとかね、あの、あくびとか出てもちょっとこう捉えてくれたりとか、好意になりますけど、あの、でありますけどね。でもこれってあの、やっぱり我々の人々に対してのこれって奉仕ですよ。OK や文字でね。わかりやすい形で。で、あの、切り取ってね、テーマごとに今回は宮の崩壊、最初は宮の崩壊だけだったんですけども、書いてるうちにあの反キリストのことも書いた方がいいか、あの言った方がいいかなと思って、それテキストがえらい長くなっちゃって、ページ見てください、20ページくらい分厚くなってしまって20ページぐらい超えてないんですよね。これ全部終わるかどうか心配ですけど、ね、やっとまあ途中で走るって話だと思うんですけど、これも、まあ、文字は大きくありませんけども、大文字書いたら50ページぐらいになっちゃうんですけども、でもあのこれも大きな文字で分かりやすく書いて人に対してはこれ親切です。だからそういう意味では何て言ったらいいですかね、機会のあるごとに特に信仰のというクリスチャンの人に対して分かりやすい形で言っていくっていうのは、ある意味では御言葉の語っている、の良い行いですよね。でこれを教えてください。でもちろんセミナーは教会先生の奉仕であります。だから握手する人もね、司会をする人もですね、受付をする人もでそのこのねパウロに行ってこういった大きな文字を奉仕に扱ってってことです。ニュースレーターだってそうですよ。ニュースレーターって言っちゃあまり言いたくはありませんけどね。分かってることですよ、我々はね。もうすでに分かってることですよ。
でもやっぱりこれってで、あのニュースレター正直お金もかかりますよ。で一体いつまで続けられるんだろうっていう不安がないでもありません。毎回毎回5、6万ぐらい平気で飛んできますからね。このカボセレムナントの会計でってね、そういった不信感ですけどね。一体いつまで続けられるんだろうとか思わないでもらえないけども、でもやっぱりあの思いますけども、別にそれでダメだと言ってんじゃないですか。ダメって言っちゃうと不信感ですからね。でもやっぱりこれってあの大きな文字で語るっていう方式だと思ってます。っていうのはやっぱり違いますよね。あの印刷されたものを、あって、でもって1テーマで書いてね。で、まあ、最近はね、アメリカの方のいろんな事件の写真とか入れてですね。それなりに工夫して分かりやすく書いてるのがすごいなんですけども。そうすると、なんとかリアルに分かりますよね。で、郵送されたりするとね、一応は開くじゃありません。またこんなしょうもない目的というかね、思うかもしれませんけど、それはこのパウロのこの言葉に通じるんですよ。あのやっぱりパウロも少しでもガラティアの人に分かってればいいと思って大きな文字で書いてるわけであります。で、なんで大きな文字で書いたのか分かりません。目が悪かったからじゃないとかね、老眼が進んだのかどうか分かりませんけども、でもこれはパウロにとっては自分がこのに書いてることは行為を信仰の場で示すことだというふうに彼は言っているわけであります。ので我々も分かりやすい形で書いていくというか大きなポイントかなと思います。でこれからは今まではね、レムナントの働きはいいところ日本の教会ぐらいかなと思ったんですけどね。でもあのどうも今の示しをですね、いろんな予言とかいろんな働きを見ていくとどうも最近あの間違いでなければ。これあの英語圏にもあの、英語圏の人に関係あるような示しが最近で多いんですよね。あの十本の人ってそうですよね。本当に関係してくるのはこれって英語圏です。また、昨日言ってるバビロンの、ね、言葉もそうですよね。日本はちょっとね、日本アメリカはバビロンだどうだろうとあんまり直接関係ないって関係ないかもしれないんですけども、でもアメリカの人にとっては大変ですね。一瞬に滅びる、1時間これ言ってるから、これ日本は大変ですよ。皆さんアメリカなんだよね。ミカルさんはね、崖に落ちそうになったかも、落ちそうかどうかわからないですけど、もう日本に帰ってきてはいいけど、アメリカ住んでたらこれちょっと他人事じゃないですよね。一瞬に滅びてしまう大変なことですよね。いくら広くてもみんな滅んでしまう。だからこれそうかなと。だからそういう意味ではこれもそういった方針があるかなと。まあアメリカの人だって他人事ではないですね。我々にとってはクリスチャンにとってはあの信仰の家族ですから。そういう意味ではこういったことからもやっていくべきかなというふうに思わされています。なことで唯一あなた方に活力を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのですということですね。なぜなら、割礼を受けた人たちは、自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなのです。ということですね。で、こういった類の、まあ、あの、過ちとか、間違いっていうこともありますよね。肉的なことを誇るために、いろいろ信者にさせるってことですね。だからね、それはあんまり良くないということになります。しかし、この、しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。だから、それ以外の誇りって良くないんですよね。持ち物の誇りとかね。いろんな誇りがあると思うんですけども。決してあってはなりません。いくら探しても怒るとこがないっていう人は、あんまり心配する人じゃないですか。私とかあんまり。特に、怒るとこあってはありませんって。何をっていうのはね、それはいいのかもしれませんけども。そういう意味では、恵みなのかもしれないです。ちょっぱり怒るとこがないなと思ったんですけども、それっていうのはいいのかもしれません。まあ、それはともかく。で、この後半、14節後半。この十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。 で、十字架に、イエス様の十字架っていうのは、これは主が身をもって、我々のためになしてくださった技なんですけども、この十字架の意味合いっていくつかのことを書いてありますね。罪の体が滅んで、再び罪に使えないためだって、そういうような意味合いがあるんですけども、この十字架は、そしてさらにこのでは、この世に対して言ってるんですね。この世に対して我々は、十字架によって、世は、我々に対して十字架つけられたし、また我々も世に対して十字架つけられたんだということです。だから我々は世に対して十字架つけられるっていうこういう概念はあんまり理解、皆さんがピンとくるかどうか分かりませんけども、こういったことも聖書に書いてあるんで、整理になって理解していきたいなというふうに思っています。具体的によく分かるんですけども、ただこのように関して聖書を読んでて分かることは、このように対してクリスチャンがどのような態度を取っていくかってことで、結構大事な結果が大きく異なってしまう。もっとはっきり言うと、我々が下手にこの世についていってしまうと、後の世が危ないっていうことを、一応覚えておいてください。エレミアって何でも脅すと思うかもしれませんからね。そのメッセージって何かっていうと、すぐ人を脅かすからと思うかもしれませんけども、思いついて言ってんじゃなくて、やっぱり聖書を一生懸命読んでるとそんなふうに結論になります。こういうことを言葉を読んだことありませんか。世も世にあるものも愛してはいけませんとね。または世を愛することはね、神なんとかと期待だとかですね、いろんなそんな言葉があります。ので、または、無職の中では地に住むものとかね、昨日のバビロンの歌詞の中でも、地に住むってこれ定住するって意味合いなんですね。それはまさにこの世に定住しちゃうって意味合いですけども、そういった人たちがどうもどこでもないことばっかりするって思います。のでこの世に関しての聖書的な認識っていうのはどうぞ捉えておいてください。私の理解ではこの世っていうのはこの世の神であるサタンが支配しているところなんですよ。で我々はどっちかなんですよ。この世についてサタンについてで、それこそ神にとってはキリストにとってはそれこそこの世のなんかこの世に属するものと思われてしまうのか、しかししかしこの世には弾かれてしまったり、ね、拒否されてしまったシエスと共にあるかって、そうするとどっちかなんだよ。で我々はこの世に生まれたんだから、この世的に生きて何問題あるかと思うかもしれませんけども、聖書に基づいて理解しておいてください。で肝心なことって聖書ってあんまりはっきり書いてないんですよ。だからこの世が大好きな人ってそういうところを聖書はスルーしちゃうんですよ。だけど場合によって永遠の死に関係してくるんで、これはちゃんと理解してください。世に対しての聖書のことだって結構シビアなことをいっぱい書いてあるんです。これ脅かしてるんじゃないんですよ。何でもかんでも脅かすというのは趣味だとか思う人いるかもしれませんけど、そうじゃないんです。客観的に見ていくとそんな風な感じだということであります。こういったポイントを覚えてください。でこの世は、十字架によって、我々に対して十字架につけられたというのが答えてありますけども、まあ十字架につけ、この世が十字架につけられたって意味合いが今一つ分かるような分からないところあるんですけども、ただ我々がこの世に対しての態度に関連して、一つ私が教えられることは、この世において本当に神の召しを全うしようという時に、この世から受け入れられるっていうことはですね、場合によってはこの世から受け入れられないこともあるっていうね、覚悟を持ってないと、本当の意味でこの奉仕って全うできないというふうに思ってます。それは大げさに言ってるんじゃなくて、実際にそうであります。イエス様の奉仕がそうですよね。最初はイエス・キリストはなぜにイエスが会えたというか、これカリスマなんですよ。だから福音書の初めの方を見ててください。三条の水君とかね、何千人もの人が来てますよね。
でちょっとパンをねお昼食べるって言っただけですね。男だけで5000人っていうから、女子供入れたら1万人軽くしますね。1万人って今でもすごいですよね。羨ましいですよ、セミナーやっても1万なんか来ないですかね。もうねえ、見るだけでもあれですけどね。今でも1万人ってね、コンサートで1万人来たら結構立派なもんじゃないですかね。立派なんですけどね。すごいカリスマですよ、今で言えばね。でも、主が、この世のことに迎合しないかったり、ってやったために、どんどん、クリスト減っていきました。で、ますます、ね、主の働きが進めば進むほどですね。で、主がはっきりと、立法学者、パリサイ人の罪をしてきたりね、蛇をまむしのせいとかね、やはり、言うことを言っちゃうと、要するにこの世の評判っていうことを考えたらそういうことって言えないんですよ。政治家なんか言わないんですよね。どこ行ったっていい顔してますからね。この世で人気保つとね。歌手だってそうじゃありませんか。ね、自分評判悪くなることって言わないんですよ。そうですよ。政治家でもね、言葉にね、気をつけてますよね。そうなんですよ。で、問題は、神の働きについている人たちも結局はこの世に迎合しちゃうってことですよ。この世ね、パウロだったかが、この世の知恵はね、このキリストを認めることができないという時に、この世の知恵って何かっていうと、律法者やパリサイ人はこの世の知恵だったんです。だから彼らはこの世の知恵でもってキリストを認めることはできなかったんですよ。そういうことであります。ですので、あんまりシビアなことばっかり言いたくないんですけども、我々本当に神の働きを担っていくっていう時に、場合によっては、神の集会とかね、キリスト教会の中にいてもこの的な人々からは受け入れられない可能性があるっていうことはですね、これは見ていかなきゃいけない。イエス様は実際そうですよね。この世についた立法者はパリサイ人から拒否されましたし、だパウロもそうですよね。この世についたユダヤ人たちから受け入れられませんでした。同じようにレムナントはわざわざ人と違ったことを何でも反対して言ってるわけじゃなくて、この世についたキリスト教会の教えに迎合しないっていう時に、結局この世から受け入れない可能性があるってことを覚えてください。これは試しなんです。何でも言うんですけども、私めがこういったいろんな週末の啓示を示された時に、やっぱり試しがありましたよ。牧師にね、このままで牧師になれないって言ってですね、一体何と思ったんですけどね。でもそれって選んでよかったですね。でもそれ結果としては、でも人間的には進学校を思い出されましたし、自分が属した大きな教団も思い出されてしまいましたよ。そこでの道って閉ざされてしまいまして、だから、そんなもんなんだってことを覚えてください。だからこの世が十字架につけられるっていう時ですね、この世の範囲ですけどね、場合によってはそう言っておいてほしい。でも世の中2ついいことはないんであります。いいですか。立法学者パリサイ人はいくら民衆の間で人気があったとしても、イエス様からね、ゲイなのこれとかね言われてたんであります。で、両方2つは取れないんですよ。この世でね、神の言葉を扱ってで大人気で、で後の世でも神様から大人気って、そうなればいいんですけども、どっちか一つ取らなきゃいけないんだったら、我々はこの世のことは場合によっては犠牲しなきゃいけない、何でもかんでも犠牲しなきゃいけないと言いませんけども、どうしても選ばなきゃいけないっていう時には、この世のことっていうのは十字架につけて犠牲しなきゃいけないっていう、このことを覚えてください。で、特にレムナントの奉仕っていうのはそういうふうに理解しております。この世の評判っていうことを考えてやってられないですよね。だってどこの教団でも怒るようなことばっかり言ってるわけですよね。ねえ、トロントペンサコーラ、アクレのリバイバルだったら、これペントコステ系をそうみんな敵に回してますよ。ね、こんな前経験数はインチキだって言って、これ福音派の大多数から怒りを買ってますね。ブラザレンの JLW おかしいっていうところもブラザレンから嫌われますね。あれですね。何でもかんでね、一言を口開けばいっぱい敵ができちゃうんですね。でもそれってこの世を十字架につけるって言ったんですかね。
ことをなきゃいけません。でも白黒をはっきりさせなきゃいけません。我々はあの大事なものを第一として、この世のことは失うけれども、しかし後の世に入るべきところ入ればよしということであります。でイエス様でさえ2ついいことはなかったんですね。この世でもね、大人気だったんですけど、この世では明らかにあの鞭打たれたりですね、カルト扱いされて、しかも逮捕されてですね、死刑判決を受けて、で最後実際に死刑になってしまったわけですよ。だからこの世に全く受けられておりませんよ。だから我々も似たようなもんでですね、あのうまくいかないんだってことですね。だからこの世の十字架につけてる時ですね、この世のことって諦めるってことがあるんですよ。あの変な教会来ちゃったなと思うかもしれませんけど、あの私が言ってんじゃなくて、どう見ても接種的にはそういう人が見えないんですね。のでこの面はどうぞ覚えておいてください。あの2ついいことはないんで、何でもかんでもね、失えとか犠牲にしろとかね、そんなことをあの言うとは言いませんけども、可能性があるってことはですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、純説そうですけども、15節、割礼を受けているか受けていないか大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。で大事なのは新しい創造だということがあります。で、あのでクリスチャンの中でこういうことは常識かどうかわかんないですけども、キリストにあるならば誰でも新しい、キリストにあるならば、その人は新しく作られたものですとか、新しく創造されたものですっていう、そういうようなニュアンスの言葉がありますけども、皆さんがクリスチャンになった時にこの新しい創造ですっていうこの言葉は、聖書のこういう認識っていうのは一応きちんと覚えてください。聖書の言ってることって本当に文字通りのことなんですよ。ので、これは新しい、改正とかね、改版とかいうのありますよね。改正とか改版とかね、ね、またはね、古本でもね、表紙だけ入れ替えたとかね、いろいろありますけどもね、改版じゃないんですよね。新しい創造ですから、全く新しく作り直し、全く新しい創造し直したってことですよね。で、これは、で、しかし、我々においての矛盾っていうのは、いくらクリスチャンになったからって言ったって、新しい創造って言ったからって言って、教会行って洗礼を受けたからって言って、水の中に深くそのプールの底まで沈んだからといって、突然人相が変わるわけじゃないんですよ。ね。昨日までの顔が変わるわけではありませんし、また、ね、戸籍も変わるわけではありませんよね。突然ね、結婚でもしない限り戸籍変わりませんよね。で、同じようにね、あそぐろい顔もやっぱり洗礼を受けた時期もやっぱりあそぐろい顔だったりですね、なんですよ。だから何も変わってないじゃないかと。なんか大げさに言ってんじゃないかと、新しい想像とかね。そういうふうに思うっていう面もあるわけですよ。ですよね。だけど、これって信仰ですよ。皆さんが、そうなんだというふうに、神によって我々は継承していたときに新しく作られて創造されたものになるんだというふうに信じるならば、これは本当に新創造としか言えないような言葉が皆さんのうちに成就します。だけど、何でも話半分にして、神様また大げさなこと言ってとかね、聖書って何でも大げさなんだかとか言ってですね、こんなことを言ってもそうそう変わるもんじゃないと言ってると、確かに変わるもんじゃないですよ。でこれってでも私は思います。やっぱりこれって聖書の、私の今 の, クリスチャン生活で何十年経てクリスチャン生活を経験していて思うんですけど、これ本当だと思います。本当だと思いますって絶対弱いかもしれませんけども、そんな風にしか表現できないんですけども、自分の生涯においてもやっぱり新しく創造としか言えないようなことがですね、やっぱりだんだんいろいろ経験してますので、これは皆さんが信じたときにこのことは実現します。だけども、すべてのクリスチャンが新創造というような変化を経験しているかどうかは分かりません。だってイエス様の前であるじゃありませんか。癒されない人もいたじゃありませんかね。そこにおいてはね、誰も信じる人いないから、主はそこで大きな技をなすことはできなかったっていう、新創造だって同じですよ。
御言葉はやっぱり信じるところになってくるんでしょうけどね。だけどただこの世に書いてあることは伊達ではなくて、人間が良くなったとかね、ちょっと改犯されたとか、改良したっていうんじゃなくて、新しく創造っていう言葉を作られてるんで、新しく創造としか言えないような技は、皆さん本当にこの言葉を真理とするならば起きるっていうことを覚えておいてください。神のことは決して嘘ではありません。ね、私もそういうの経験しておりますよ。そもそもだってね、自慢じゃありませんが三日坊主ですからね、全然続かないですよ。だけどもキリストによってやっぱり変わってきましたよ。やっぱりね、エリメンヘアも今はちょっとストップしてますけど、750ってこれ長いですよね。10年以上かかってますね。メルマガジンも4050ですからね、これも10年以上ですよね。1年365だから365かける10で3655ですから、10年以上書いてますよね。なのでだからでそれってもともとない性格ですよ、自分たちはね。だからノートもそうですし、またね、そもそもそんな始末の警告なんかするようなものじゃありませんし、また私は自分じゃないですけどね、依頼し人に依頼心が強い方だから、誰か先頭に立ってくれっていうのを願う方だったんですよ。で前の教団で大きな教団行ってよかったと思ったら、ここで牧師になればね、上にいっぱい人がいるから、長老だとか何とか人がいっぱいいるから、一番下っ端の牧師になって、てか一生安泰かなと思ったんですけどね。どういうことですかね、計算が狂っちゃった。上の人がこう右行ってよ、右の人左行ってよ、じゃ何も考えなくていいからいいと思ったんですけどね、今朝狂っちゃったんですよね。自分でやってくって言うんで、これって苦手だなと思ったんですけどね、自分でやると自分の責任取らなきゃいけないから嫌だと思ったんですけど、でもそれもやっぱり神様がいろんな面でやっぱりだんだん変えてきますよね。そういう働きじゃないです。やっぱりだから神様に頼っていくしか方法はないっていうね、それもなんとかなんとかできてくるようになりますよ。みんな真創造なんですよ。だけどこれって信じない人にはこのこと起きませんよ。だけどでもあらゆるところ、皆さんの弱いところがダメなところであっても、新しく創造されると書いてある以上、これってなるんだと思ってください。だけどもそんなもの話半分だと思うと、確かに話半分なんですよ、皆さんに生涯においてはですね。だけど信じて、もともと国にやっぱりこれって真創造としか言いようがないようなことを我々は自分の身において経験するようになりますよ。自分の性格はこうだからダメだって言っちゃうとそうなんですけども、でも神やっていろんな自分ないようなことをですね、見たり経験したりするようになりますよ。で、十節、どうかこの基準に従って住む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と歩みがありますように。神のイスラエルってだから、新約の我々もイスラエルなんですよ。神のイスラエルって我々のことですからね。で、この基準に従って進む人々は、ね、ここにポイントがあるわけじゃないです。だから新しい創造っていうことを目指す人々にポイントがある。肉的にね、かすれ受ける受けないとか、そういったことからばっかり目指している人はあまりポイントがありません。しかしどっか神が我々を新しく創造してくれるんだって、そこに大きなポイントを持っている人に大きな意味合いがあります。で、17節、これから誰も私を煩わないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びていくのですから、ってことですね。で、どうか私たちの主イエスキリストの恵みは、兄弟たちはあなた方の霊と共にありますように。アーメン、ってことですね。で、霊が大事なんですよ、皆さんね。肉のことよりも生かすのは霊ですからね。で、霊が生かされるにはどうしたらいいかというと、やっぱり祈りの中で聖に触れるのがベストでありますよ。で、確かにクリスチャン生活で減れば減るほど肉的なことっていうか体に関することとかね、そういったあんまり大したことないなと思います。だけど霊には注意してください。で、皆さんの霊が変な霊道をわざやっとちょっとこれってもう深刻な問題でありますので、聖霊によって道をわざやるときに多少のね肉体のことがそういったことっていくらでもカバーすることができます。こういったことを見ててください。じゃあ以上です。